はい、こんにちは。日本医科大学千葉北総病院の研修管理委員会のポッドキャストの時間がやってまいりました。あ、時間じゃないよ。
やってまいりました。
時間じゃないんだね。
そうですね。
からね、はい。麻酔科のキムですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。消化外科の河野でございます。
はい、よろしくお願いします。実は前回はですね、ちょっとだけ30秒ぐらいね、書務課の人に出ていただいたんですよね。
おお、いいですね。
で、今度、次回出てくださいねってお願いしたんですけども、まあ、その前に、こちらの方が始まりましたというか、録音すること。収録ってことになったので、まあね、その次でいただきたいなと、
ね。そうですね。はい、
でこんな風にですね、少しずつ裾野を広げていこうと思ってるわけなんですが、
先生、ついにですね、はい、どうしました？
俺ですよ、ボドキャストの再生回数がですね、はい、920超えました。
はい、おー、なんか最近あれですね、上り調子です
ね、パス
パスで。ペースが上がってる感がありますね。そう、
確実にペース上がってるんですよ。だから、前回はね、4月前に超えちゃうかもしれないです。
おお、それは嬉しいですね。
だから先生、今年の秋かなと思っていた1000回記念、ちょっと4月になっちゃうかもしれません。
はい、半年早いですね。
半年早いですね。なんかね、ちょっと美味しいお酒が飲めそうかなと。
いやー、いいですね、ぜひ。
もしこれ
参加希望者の、そうですね、
ぜひ来ていただき、美味しいお酒ご馳走しますよね。
そうですね、
まあ、いっぱい来られても困るけど、まあ、いっぱい来ないだろうけど。
そうですね、
でだから、
愉快な我々でやってますので、
そうですね、
楽しい、
これポッドキャストの説明欄にね、はい、フォーム入力フォームが入ってありますので、感想とか、そこに参加希望とか入れてくれれば
ですね。そうですね。はい。
お差し障り申し上げてですね。
そうですね。
いきます。まあ、差し障りがなければ連絡先を入れていただきたいと。
そうですね。ここで公表することはないですもんね。
ないですね。
連絡先。できれば、東銀座あたりでっていうことですね。
そうですね。
昔から言ってる。
我々に、直伝でもいいんですけど。参加希望ってね。
そうです
ね。うちわでやるのかって話になっちゃうけどね。
まあそうですね。でも楽しみですね。
東銀座行きましょうか。ね、
はい、ぜひ行きたいですね。
はい、で先生、はい、今日は多様性のね、はい、続きということで、はい。
そうですね。前回そうでしたね。
はい、そう。で、うちの、うちって日本医大の特徴の一つとして、やっぱ学士がね、はい、
あ、
多いっての
は。学士ですね。はい。
あるんですよね。はい、だからその辺ちょっとどんなもんかなっていうところをね。はい、あと学士っていう意味もそうだし、あと学外というか国外っていうね、のもありますよね。
そうですね。
北総だと、まあ、中国の先生とか台湾
です。そうですね。
でしょ？
結構いらっしゃいましたよね。結構いらっしゃいましたよね。
そうそう、今もいるし、優秀な人はあれだよね、アメリカのカリフォルニア大学のバークレーに受かったけども、そこ行かないで。
あ、本当ですか。
そうそうそう、優秀な人結構いるんですよ。
なるほど。いや、いいですね。
でしょ、
将来が楽しみ。
そうそうそう。で、研修医のさ、
はい、
面接なんか来ると、まあ、結果的にはちょっと、うん、マッチしなかったけど、ヨーロッパのね、医学部を卒業した人とかも、何人か来てたよね。
本当ですか。本当ですか。
そうそう。たまたまマッチしなかったけど、そういう人たちもね、受け入れてますからね。
やっぱ名前がいいんですかね。日本がつきますからね。
いや、どうなんだろうね。まあ、うん。
いや、海外の前ですね、うちの医局に学生さん、イギリスから学生さんが研修に来られてですね。
ほう、イギリスから。
で、イギリスから来られたんですけど、それでまあ、中国系のイギリス人の子だったんですけど、うんうん、男の子でですね。それで、まあ、僕アテンドし、こっち日本にいる時にはアテンドしたんですけれども、 で、なんで日本医大を選んだんだっていうふうに聞いたら、
うん、
やっぱり日本だからって言われて、
うん、
それで、その子はですね、僕はイギリスに留学した時に会いましたよ。
本当？え、結局どうですか？
内科になってます。内科医で、イギリスで。働いてます
。
内部口内科だったかな。立派な医者になられてですね。
本当？
食事しましたね。
あ、やりますね、先生。
はい。
イギリスはどこで？ロンドンとか？
そうですね、ちょっと少し話すごい悔しくは覚えてないんですけど、僕すぐ忘れちゃうんで、少しロンドンの郊外だったと思うんですね、にも中華料理かなんかで待ち合わせして、
うん、
一緒に食事しましたね、そうで、
そういい話ですね。
そうですね、
いいです。それでほら、だとちょっと話戻すけど、学士だとね、
はい、
大学出たりとか中退してくる人がいるじゃないですか。
うん、
で、うちの松井、はいはい、局長なんかも、某北海道大学をね、中退してきた人がいるんだけど。
そうですね。
そういう人たちがね、いっぱいいるんだけど。まあ、で研究者の道をわざわざ捨ててきてる人もいるでしょ？いるんですよ。
ああ、なるほどですね。
うん、で、
う
ん、まあ、その人、まあ、日本医大じゃないんだけども、東大出てね、東大研究者になろうと思ったけど、医学部に行きましたなんて先生もいるんだけど、で、ね、東大で研究やってたら楽しそうじゃない？
そうですね、確かに。
で、その先生。
楽しいかどうかわからないですけど。でも、いや、もうそれだけでもうステータスというか、あれですよね。なんか
やりがいがありそうじゃない？
そうですね。やりがいはありそうですね。間違いなく。
トップランナーっていうか、フロントラインランナーになれるわけじゃない。
はい、はい。
先生、そっちは良かったんじゃないですかって、その先生に聞いたら、いや、君ね、研究者っていうのは、人と違うこととか、新しいことをやらなきゃダメなんですよ。
うん、
その通り。
なるほど。はい、その通りですね。
医者はね、隣の医者と同じことできればいいんだよ。
はい、それは確かに厳しいですけど、
まあ、それはそうか
な。言えて妙ですね。なるほど。言えて妙ですね。
で、確かにそうなんだけどね。もちろん、名医と呼ばれる先生ってたくさんいるけれども、
うん、
まあ、みんな名医になることは、求められてないし、名医にならなくても、うん、医者としてはちゃんとやっていけるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ一流かどうかは別としても、うん、いや、川野先生は手術が上手です。っていう形でやっていけるわけじゃないです
か。はい、そうですね。
うん、だけど、ほら、新しい術式を発見しましたとか言うんじゃなくても、オーソドックスの術式をきちんとやっていけますとか、ね、内視鏡をどんどんやってますとか、そういう形でやっていけるわけだからね。
うん、
そういう意味では、すごい、まあ、やりやすいっていうか、生きていきやすい職種なのかもしれないですよね。
なるほどですね。確かに、やはり、あれですね、その両方とも経験してだからこそ言えることですね。
そうそう。で、某大学の教授ね、長谷川先生なんだけど、はい、この前、ちょっとお話をさせていただく機会があったんですよ。まあ、その先生もね、はい、研究者だったんだよね。だったんだって。
うん、
その途中で、はい、まあ、研究者っていうか、まあ、学生だけど、学部生で研究者を目指してたんだけども、やっぱり同じような理由で、これはきついなと。言うんで、
うん、
やめて医学部来たらしいんだけど、まあ、それで医学部来れちゃったらまたね、うん、そんな軽い気持ちでできるんだって思っちゃうけど、で、研究者はちょっと大変だって言うんで医者になったらしいんだけど、でもその人の場合には、まあ、医者になったけども、でもやっぱり研究者みたいなことはできると、まあ、実際研究は得られてるんだよね。
うん、そうですね。あ、なるほど。そうですね。そうじゃないと、なかなか教授になれないですね。
そうそう。で、実際その、 まあ、実際その講演を聞いたんだけども、その先生の、ね、うん、であの素晴らしい研究されてるんですよ、臨床にできるような、ね、でちゃんと結果が出てる、はい、研究されてる方なんだけど、だからそういう意味では、まあ、医学部っていうのはね、研究の道からこうシフトしても十分楽しい世界なんだなと。
そうですね、確かにそうですね。
そこで、ここで一般論だったけど、特にここでね、日本医大が出てくるんですけど、学者の先生を受け入れてますよ、うん、ということなんです、
ね、そうですね、うん。それはもう間違いなくそうですね。我々が受け入れてるというよりは、もう大学自体がですね、
そうそうそう、
昔からですよね、先生、これは。
そうだ、僕の同級生だって、うん、同級生だってもう、新入生の時点で45、6って人いたしね。
そうですよね。そうそう、
出版社で働いてましたとか、なんとかで働いてましたとかね、うん。結構いるからね。いたからね、うん。そういう意味では、まあいいんだろうね。居心地がいい
と、うん。
まあ、受け入れるんだろうね。
やっぱりそういう人のモチベーションも素晴らしいですよね。やっぱりその、実際僕のうちの学年にもいましたけど、やっぱりこう、深みがあるというかですね、人として、
うん。
やっぱりこう、医学部入った瞬間ってみんな浮ついてるじゃないですか。
うんうんうん、
その中でも意外とこう、落ち着いて見えて、たまにそのなんていうんですか、よくこう笑い話みたいなので聞くのは、そういう先生がこう医者になった後ですね、医局で新聞読んでたら、
うん、
教授とか偉い先生と間違えられて、
うん、
挨拶されたって、まあそういうところはありますけど、やっぱ落ち着いて見えましたね。
物腰とかね。人との接し方とかやっぱちょっと違うよね。
そうですね。
そうでしょ。だから今だってさ、今の学生臨床実習で回ってる学生がいるじゃないですか。
うん、
今ねちょっと思い出した。
はいはい。
まあちょっと学校の名前出しちゃいけないのかもしれないけど、まあ出したけどね、慶応出て、
はい、
公認会計士、
はいはい、
いつ行きましたとか。
あ、そうです。
あと某国立大学の薬学部出て、
うん、
薬剤師やりながら今日本大通ってますとかね。
なるほどですね、
うん、なかなかすごいよね、すごい人が多いっていうか。
そうですね、ぜひその外科にそういう人を入っていただきたいなって。もちろん外科の中でもそういう先生いらっしゃるんですけど、
うん、
やっぱりその外科ってこう技術を学ぶのに時間が一般的にかかると思われがちじゃないですか、
うん、
そうするとなかなかですね、そういう経験をされた、まあ人としてのですね、そのやっぱりこうちゃんとした社会人としての経験を積んでる、まあ医者が積んでないは医学生が積んでないってわけじゃないんだと思うんですけどそういうやっぱり経験を、医学部だけじゃない経験を持っている人がですね、こうやっぱりこう外科に来てほしいなとは思うわけで、しかもその昔に比べて今もう技術のキャッチアップもむちゃくちゃ早いですよね、うん、昔はなかなか手術できなかった時代があったんですけど、
そうだね、
そうだね、今はいかに若者に手術をさせられるかっていうところで、医局の強さですね、外科の医局の強さっていうのが試される、もうこう世の中になってきてるので、
うん、
ぜひそういう先生人もですね、ぜひ外科に入ってほしいなと思いますけどね。
昔はやっぱ外科だとオペができてなんぼっていうのはすごく強くって、指導するとか研究するかとかっていうのはこうね、まあ、研究あれだけど、指導者として優れてるから素晴らしいっていうのはあんま評価されてなかったよね、日本はね。
そうかもしれない。そうですね、そうかもしれないですね。
で、なんか、 オペできてなんぼって感じだったけど、もちろん外科医はそうなんだけど、やっぱそれだけじゃないもんね、今ね。いかに更新を指導できるかとかね、新しいことを導入して、それを若い人にこう還元できるかっていうのが、問われてるじゃない。
そうですね。
昔は、ね、俺は、これはお前にはやらせないみたいな感じの人も、ちょっといたじゃない？
いましたね。
だけど、今、それはないよね。な、それやっちゃうと、
も
う、やっていけないんだろうけどね。
もう人が集まりませんよね、そういうところはですね。
だからそういう意味ではね、はい、大体だ北総だってさ、ダヴィンチ今やってるじゃん。
はい。
で、結構若い先生がコンソールに入ってるからさ、あれ？
そうですよ。
あれ、お前もコンソール入れるのっていう感じは。するんだよね。あの悪い、いい悪いじゃなくてね、うん。やっぱちょっと驚きだよね。
でも実際ですね、すごく、うちでもその、要するに、もう若い先生にやってもらってるんですけども、よっぽど安心というか、ロボットの方がですね、なんていうんですか、腹腔鏡とかでやってて、こう、助手をやってる、オペレーターが若い先生で助手やってると、コントロールがすごい難しいわけですよ。ちょっと待ってって言って、俺ここやるからって言ったら、こう、移動しなきゃいけなかったり、移動すると場がまた崩れちゃうんですよね。で、ロボットは、要するに指導する人が、手洗わないで、こう、画面だけじっと見てますから、ちょっと危なくなったら、そうなんですよ。危なくなったら、ちょっと、ここ止めてって言って、場が変わらない時点で、ちょっと変わるねって言って変わって、はい、じゃあ次、今みたいにやるんだよって引き渡せるんですよ。だから、その、で、また、これもちょっと、笑い話みたいになりますけど、北総病院で、ロボットをもう第一人者でやられて、南村先生、高校時代甲子園にも出たっていう、もう巨漢の先生が座って手術してますからね、一番体力あるんじゃないかっていう先生が。ですからロボットってやっぱり間違いなくこれからの外科を変える、その、道具というかですね。
確かに。
ですから昔、体力、なんとなく外科医、体力がなきゃ、体育会系でとかっていうふうに言ってたのが、もう座って手術できますからね。
ほら、山岸先生っていうじゃん。
はいはいはい、女性なんですね。
そう、彼女すごい小柄じゃない。
はい。
で、この前もさ、こう、コンソール入ってたんだけどさ、なんか、僕途中から部屋入ってたから、どういう状況だったか分かんないんだけど、まあ、術医来てさ、なんか、多分ちょっと、アームの方にいたんだろうね。でそれで、ヒュッと出てきてさ、ちゃちゃちゃって術医脱いで、パッとコンソールに入ってさ、オペ始めてさ、かっこいいなって感
じ。そうですね。
なんかこう、彼女かなり小さいじゃない体格がね。
そうですね。
ささっと術いねえでさ、サクッとさ、フコンスルーに入ってさ、カチカチカチチャチャチャチャって出してさ、かっこいいなと。これね、若い先生とか見てもらえば、かっこいいってもんだろうなと。
そうです。彼女は本当に優秀でですね、もう回復もそうですし、腹腔鏡もそうですし、そして今ロボットっていうですね、やっぱり、とても、なんて言うんでしょうか、バランスが取れたですね、病院さんですよね。
腹腔鏡ってさ、先生さっき言ってた、場が変わるって言ってたのはさ、でもそのカメラが、持ち手によってこう、カメラの持ち手によって、術野が全然変わって見えちゃうじゃん。
はい、そうですね。
それがやっぱり問題なわけ。
僕ですね、前先生にお話ししたかどうかわからないんですけど、腹腔鏡とロボットの違いって、 あの、キングギドラと、ゴジラと、
それ聞いてないな。
聞いてない、言わなかったでしたっけ、どっちがですね、あの、なんて言うんですか、どっちがまあ強いかっていうか、どっちがリーズナブルかっていう話なんですよ。で、ちょっと分かりづらく、でも後で分かってくると思うんで、キングギドラって頭3つあるじゃないですか。で、実際映画とかの中ではスムーズに動いてますけど、現実に脳が3つあったら、とってもその、なんていうんですか、体の動かし方って難しいと思うんですよ。
うん、確かに。
だから ABC って頭があって、 A はパンチしたいんだけど B はなんか吐きたいと、うん、何か光線を吐きたい、
うん、
C はキックしたいって思った時に、うん、こう体うまく動かないですよね。で、腹腔鏡の手術っていうのはカメラとオペレーターと助手がとにかく3人脳がある、まあ、キングギドラの状態でなるべく合わせる操作をしなきゃいけない、
うん、
で、それは見てる視野であったりとか場面であったりだとかっていうことでそれぞれが考えるんですけど、
うん、
とっても訓練されててもですね、訓練されてないと例えばサイコロで1から10まで、書いてあるサイコロをみんなで3人か振って同じ数が出ないとうまくいかないところが、
うん、
こう洗練されたチームになると1か2もう2つぐらいの数をサイコロになってて、表か裏かみたいな、それでも3人振れば違うのが出てくる可能性ありますよね、
うん、
だけどロボットは全部自分がやるんですよ。こう展開もそうだし、カメラもそうだし、オペレーターも全部一人でやるんで、そのゴジラ状態なんですよね、
うん、
だから全てその術野をコントロールできて、もちろん助手の先生に手伝ってもらうところはありますけれども、それはもう本当ごく一部分なので、もうその手術の中、手術を貫通するチームを作るっていうことを考えた場合に、腹腔鏡の手術のチームを作る方がよっぽど大変で、ロボットの方がやっぱり楽であることはもうこれ間違いなくて、
うん、
あとはやっぱり新しい技術なので、これがどこまでできるのか、どこが得意でどこが下手なのかっていうところ今検証しているような状況ですから、
うん、
まあ、そこをこうなんていうんですか、うまく、なんていうんですかね、バリデーションするのがさっき言ったみたいに回復手術もやって、腹腔鏡もやってロボットをやってる先生が始めて、で、そのロボットのスタンダードを作った時点でもうなるべく早く他の先生に渡す。で、ロボットってすごくこう言ってみれば鉄腕アトムみたいなのも危ない機械であることは間違いないんですが、よっぽど特に肝臓の手術なんかではですね、安心して下の先生にこう術者を任せられる、
うん、
そういうテクノロジーなんだなっていうふうにすごく最近思ってますけどね。
なるほど。今の話、まあ、初めて聞いたんだけど、
はい、
すごく分かりやすかったんだけどさ分かりやすかったんだけど分かりやすかったんだけど、キングギドラ知ってる人どれだけいるのかね。
そうですね、頭が3つあるドラゴンなんですけどね、もうこれ、キングギドラっていう時点でもう、我々のあれですけどね、確かに。
そうそう、ゴジラはね、まだいけるじゃん、シン・ゴジラとかなんか。
そうですね、今映画でやってますからね。
自動販売機なんかでもなんかゴジラの写真とか出たり載ってたりするからいいんだけど。キングギドラってなんだ
よってモスラとかキングギドラとかも知らないかもしれないですね。そうそう、確かに。そうなんだ。
それでもなんか学会の発表の制度とかで使ったりしてんの、そういう話。
いや、これはなんか僕が勝手に言ってるだけでですね、なかなかそういうなんていうんでしょうか、話す機会があんまりないのはないんですけど、
でも、
それ面白い。そうですね。
面白いよね。面白い話だよね。
うん、
なるほど。まだいぶ
話が。要はですね、そう、ずれちゃいましたけど、学士みたいな、学士のようにですね、この人生のこう経験を、なんていうんですか、経た先生であっても、あのロボットの時代になってくると、決してその、なんていうんでしょうか、あの
長い間の修練なくても。
そうです。あの、全然へっちゃらだと思いますし、
確かにね。
そうじゃなくても、はい、あれしてます。
僕たちの頃はね、体力なきゃ結果ができないよなんて言われてたけどね。
言われてましたよね。だから本当は外科行きたいのに腰痛があるんで、長時間立ってられないんで諦めましたっていう人も多かったんですけど、
俺そうだよ。
ああそうですか先生、今だったら先生も先生が外科医になってればもう本当にもう名外科医になったと思います。
いや外科医になりたいとまでは思わなかったけども、ただ心臓血管外科と見てて、うん、面白そうだなと思ったけど、こんな長い時間経ってらんないなと思って。一番調子悪かったからね、あの頃は。
ああ、そうですか。
研修医前後がね、一番調子悪かった。
あ、本当です、うん。そうするともう、外科の、まず、そういうことで外科の選択肢がなくなっちゃいますよね。
そう。
今はですね、先生、座ってできますし、なんならもう、僕はあの、なんていうんですか、腰にいい椅子みたいなの、なんかこう、シートみたいなのを引きながらやってたりですね。椅子の上。そういうふうに。
さ、昔、ちょっとまた話ついちゃうけどさ、正露科学生の時実施したことあるんだよ。かね、で、外科の先生はね、はい、椅子に座って曲げ伸びしてたの。今思い出したけど。
いらっしゃるんですよ、先生。実はですね、あの、東大に行った幕内先生も椅子に座ってやられてましたし。
あ、そうなんだ。
はい。それで、フランスはですね、また面白いのは、フランスはですね、うん、なんかこう、なんていうんですか、あの、サドルみたいな、自転車のサドルみたいな椅子があるんですよ。
うん。
それに座って手術やってましたね。
疲れそうだね、逆に。
いや、座ってできるんですよ。実際サドルもなんか、その、フランス人足が長かったんで、僕には、そう、サドルに見えたんですけど、
うん、
あの、要するに腰掛けの本当にがっつり腰掛けるっていうよりはもう本当立った状態に近い、椅子みたいな、
はいはい
はい、感じで手術をされてて、その主任教授がですねとっても上手に手術をされてましたから。
なるほど、そのいろいろあるんだね。
そうなんです。ですからこの会は立ってなきゃいけないだとかっていうのはもう本当に昔のスポーツで水飲んじゃいけないみたいな、
うん、
あもう多分そういう時代ですよね、
うん、で昔はね麻酔科もね座ってんじゃねえとか言われたんだよね。
先生いましたよね、それあの呼吸器乗っけてんじゃねえみたいな、その手で持ってろみたいな先生もいませんでした。
いやそれよ、いやだって僕の頃そうよ、だって呼吸器がだってまあボロかったってのもあるけど、
うーん
手押しだってだから何時間もハゲの手術とかずーっと手で押しながら血圧の5分ごとにシポシポやって入って測ってそれやりながらかつチャート書くでしょ。
そうですね、チャートも手書きでしたもんね。
そうでしょ、でなおかつ薬吸わなきゃいけないじゃん。
そうですよね。
今思えばやっぱねえアクロバットみたいなことをしてたよね。
ジャグラーですね本当に。
いや今考えると信じらんないよね。
分かりませんよね。
まあいいや。まあそんなこともありましたけれども、まあ、学士の先生とかも、まあ、海外からの先生も、ウェルカムですよってことですよね。
はい、その通りですね。うまくまとめていただ
きたいと。全然話の内容と結論が合ってないけど。
そこがいいところですね。最初のちょっと、全く予定調和がないというか、
まあ、そういうところを自覚してるからいいよね。
そう
ですね。筋道取ってないぞっていうの分かってますから。はい。
そういう、まあ、お叱りのこう、なんていうんですか、コメントとかもですね、ぜひ、
あ、そうですね、
送っていただけるのは、もう、支離滅裂だとか、もっと統一性を持たせ
る。そうだ。わかりやすくしろとかね、あちこち飛ぶんじゃねえみたいな、
そうです。
ことをね、入れていただくと、まあ、このね、準備の時の会話のはもっとめちゃくちゃですけどね。うん、
そうですね。
はい。じゃあ先生、そろそろ時間かと思います
ので、そうですね。
またね、
ありがとうございました。し
します、
はい。
はい、先回
よろしくお願いします。
頑張りましょう。
そうですね。はい。もう気合入ってまいりました。はい。
ありがとうございます。失礼します。
失礼します。